リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
あけましておめでとうございます。新しい年を迎えることができました。けどもちょっとなんか照れくさいところがありますね。昨日お会いしてですね、良いお年をなんて言ってですね、次の日にですね、おめでとうございますとか、なんかこう全然変わってないんだけれども変わっていると言いましょうかね。この前家族で話していた時に、お父さん元旦の礼拝の時はいつも同じ話をするねと言うんですよ。何かというと、なんかこの1月1日になるとなんか空気が違うような気がするですね。何か違う新しいことが始まるというか、始まったんだという感じがするというようなお話を、まあ、毎年してきたんですけれども、まあそのことを指摘されたんですね。どうしようかなと思ったんですけども、やっぱり同じ話をしようかなとですけれども、12月31日日曜日、私たち教会はですね、主日礼拝を守るんですね。日曜日、イエス様がお蘇られになった特別な日ですからね。で、次の日は、元旦に今年はなっているんです。で、インターネットなんかでもですね、どうするのかな、みたいな話題があったんですよ。この31日して、次の1月1日の元旦礼拝をするという教会と、31日はするけれども1月1日は何もしないお休みですよとするのと、31日お休みにして1月1日を礼拝するという教会ね、どうでしょうかね。いろんな教会があるんですね。で、私なんかはいや3番目の選択肢はないだろうってこう思うんですね。31日お休みにして1月1日、するとかっていうのはないだろうなと思うんですけれども、世の中は広いんですよね。そういう教会も中にはあるんですけれどもね。まあ、その気持ちわからんでもないです。まあ、それぞれの教会の事情があるんじゃないかなと思うし、立法的に、ね、こう決められているからこうなんだというんじゃなくて、まあ自由なんだよというのをそれで表しているのかなとか思ったりもするんですけれども、でもやっぱり1月1日というのは私たち日本人にとっては特別な日ではないでしょうか。ね。欧米の教会は多分1月1日礼拝はしていないんですね。アメリカの人に聞くとですね、お正月というのは1月1日だけだそうですよ。メリークリスマス and ハッピーニューイヤーなんですね。and ハッピーニューイヤーで、ついでにおまけについてくるものですね。このクリスマスの時期をですね、大切にして家族がみんな里帰りをしてお祝いをして過ごして、で帰ってきてお正月になるという感覚ですね。だから and、そして、おまけにハッピーニューイヤーがあるというので、1日過ぎるともう2日目から普通の日なんですって。そういうアメリカ人が日本に来てですね、2日3日とか過ぎてですね、15日ぐらいになってもおめでとうございますというのを聞くと、なんか変な感じがするとかって言いますけれども、私たちにとっては当たり前のことですね。やっぱり1月1日というのはちょっと違う、新しい何か新しい日になったという感じがこう実感としてわかるじゃないですか。まあこれは神様から与えられた恵みだと私思うんですね。ですから年末になると見ると掃除の特集なんてやってますね。お掃除どのようにするのかなんてね。欧米の人たちから見るとなんでこんな寒い日に大掃除するんだって。もっと春になってからね、暖かくなってからすればいいんじゃないのという、まあ、そう言われてみたらそうかな、それ合理的かなと思うんですけれども、年末の忙しい時にお掃除をして、綺麗になってですね。できたならば借金もみんな返してしまってですね。もう1月1日はもう全く清くなってですね、始めるというのが日本人なんですね。まあ、その心っていうのはとても私は素晴らしいもので あると思うんですよね。ですから私は1月1日は、新生記念日としてですね、私が新しくなったとし、記念日として、教会は守ってはどうかと、言ってるんですけれども、誰も賛成してくれませんけれどもね。新しくなった。古いものは過ぎ去った。先ほど賛美しましたよね。この中でもそういう、歌詞があります。主を仰ぎ見れば古き我は、うつしよとともに解く去りゆき。イエス様を仰いだときに古い自分はもうあっちに行ってしまって新しい自分になったんだよっていうことですね。もうこの年が始まりました。2007年いろんな失敗をしましたし、間違いをしたし、罪を犯してきた。けれども、もうそれは過ぎてしまって、2018年が始まって新しい自分になったんだと信じてですね。この一年、神様が祝福してくださるんだと信じてスタートしたい。そう思うのであります。で、今日の聖書の箇所がですね、マタイの福音書5章ですね。あなた方は世の光であるというので、タイトル、光り輝くあなたというタイトルを付けさせていただきました。光り輝くというのはやっぱりお正月ではないですか。こう初日の出が昇ると言いましょうかね。光り輝いている。この年はきっといい年になるよと。私の人生は神様によって祝福されるよっていうのが光なんですね。もう、あなた方は世の光です。今日の第一のポイントですね。光である私たちということです。皆さんは光なんですよということです。これはとっても素晴らしいことなんですよ。私たちは光だ。あなたは光だ。光になるように頑張りましょうではないね。光になるようにこの年、努力しましょうというのでもないんですね。あなたはもうすでに光となっているんですよということなんです。もうこれは福音であり、これはもう救いの宣言であります。あなたはもう光ですよ。でも光じゃないですね。私たちは汚れているし、罪深いし、怠け者だし、ね、偽りの言い方をしているというのが私たちの現実ではないでしょうか。けれどもそういう私たちに、いやそうじゃないんですよと、あなた方は光になっているんですよというこの宣言です。神様が、あなたは闇ではなく、あなたは汚れではなく、あなたは光ですよ、全く汚れたところのない、全く闇がない、素晴らしい人間ですよと認めてくださっているということですよ。それ神様から認められたら、もう他何もいらないじゃないでしょうか。この世の中で何をもらおうとも、神様が、あなたは汚れが全くない、あなたは全く清い、あなたは罪が全くない光ですよと言ってくださったら、もう何にもいらないというようなものを神様が私たちに与えてくださった、イエス・キリストを通して私たちに与えてくださったという福音の宣言がここに書いてあるんですね。私たちの現実にある私たちの汚れとか汚れとか不信仰とか怠ける心とか、人を憎む、人を恨む、仕返しをしたいなと思うような醜い心は、すべてイエス・キリストがこの世にやってきて、自分の責任としてそれを引き受けてくださり、イエス・キリストが代わりに十字架にかかって死んでくださったんです。それは2000年前の出来事ですよ。私たちが生まれる前に私たちの救いは完成していて、そしてイエス様が言われるんです。あなた方は光ですよと。もう光になっているんですよ。そのことをですね、ああ、私は汚れているけれども、私は罪深いけれども、私はダメな人間だけれども、神様は私を光としてくださっているんですか？ありがとうございます。信じていいんですか？嘘じゃないでしょうね。って。信じますよ。いいですか？ いいですよ、信じてください。はい、私は光です、私は全く罪が許されていて、私は全く清い人間になっています、信じますと言って信じるのが信仰ですね。いやいや、そんな甘い話はない、そんな楽な話はないだろうって、そんなに世の中は甘くないよと、もっとあれをしないといけない、これをしないといけない、こうしないといけないというのが普通じゃないですか、なんかおまけがついて後から何かくださいとか言うのではないですか。そうじゃないんですよ。もうここでこれだけですよ。あなた方は世の光ですよ。あなたはもう救われていますよ。あなたは愛されていますよ。あなたは全く清い人間になっていますよ。あなたは光ですよ。嬉しいじゃないですか、皆さん。これを素直な心でですね、信じてください。私が言ってるんですから間違いないですよ。草加誠一を信じて、それを信じてください。私はもう光だ。私はイエス・キリストによって許されている、清められている、救われている。それをそのまま額面通り受け取ることですよ。今日来てよかったですよね。皆さんは光です。ここにおられる方全員ですよ。いや、私はあんまり教会に来ていないからとかね、あんまり信仰心ないからとか言う人もあるかもしれませんけれども、全員ですよ。もう全員イエス様は救ってくださいます。もうここに来た人全員、今日来てよかったですよね。そうですよ。光り輝いていて、神様はあなたを愛していてくださり、喜んで迎え入れてくださる。もうこれが福音のすべてであり、これ以外何にもないんですよ。私たち、あとはそれを毎日信じて生きていくだけです。喜んで、ああ、私は光とされている。私は許されている。私は愛されている。世の中、こう生きているといろんなことが起こります。この18年も多分思いがけないことがあると思います。どうしてなんだろうって思うこともあります。けれどもその時も、この1月1日に帰ることですよ。いや、私は光だ。神様が私を光にしてくださっている。私は許されている。私は愛されている。私は祝福されている。今現実にこれが起こったけれども、神様はそのことも全部ご存知で、このことも素晴らしい光に変えてくださると信じて365日を生きるんです。ね。来年また来られたらですね、ああ、そうだったなって、わかると思いますよ。皆さんはすでに光となっているということですね。第2番目はですね、光というのは、光り輝いているものなんだということですね。光が光っていなかったら光じゃないですよね。当たり前ですね。こう輝いていないというか光っていない光というのはありえないし、それは光ではないんです。光というのはごく普通に光り輝いているものなんだということです。このところで、聖書の箇所ですね。灯火を灯してマスの下に置く者はいないですね。光をこう、ま、灯してですね。まあ、この当時はろうそくなんかなかったと思うんですけれども、燭台というか油を入れた器にこの芯があって、そこに火をつけてという感じだったということで、それをつけて、それを影に隠して見えないようにするという人はいない。何かというと、暗いから明るくするために光はこう灯すものですね。ですからみんながよく照らすように、みんなが明かりを感じるように置くというのが光なんだということです。私たちは光り輝いているので、そのことを喜んで生きるということですね。まあ、普通にああ、神様に愛されてよかったなって思うと、ごく普通にですね、なんか、頬がですね、こう、緩んでくるんですよ。こう、ニコッとなんかこうしてくる。あ、嬉しいなって思う。そうなってくるのがごく自然なんだ。まあ、中にはそうじゃない人も、あります。私の友達の牧師先生 ですね、非常に真面目な先生で、私大好きな先生ですけれどもね、その先生の顔が暗いんですよ。こう写真写ってもね、いつもなんかこう、辛そうな、顔をしているんです。まあちょっと辛い、家族で辛い出来事があったんですけれどもね、お子さんがちょっと事故に遭われて大変な目に遭った先生で、あ、そうなんだろうなと思うんですけどね、なんかこういつも顔が暗そうな感じがするんですね。で、言うんです。その先生いつもですね、私こんな顔なんですけれども、心を喜んでんですよ。ですね。こう、そう言われて、いる、あ、喜んでるな、こんな顔でもと思うんですけれども、でも、こう、嬉しいなと思うと、やっぱり心がですね、ふっとこう明るくなって、顔の筋肉もちょっと緩んでですね、にっこりと言おうか、笑顔というのが出てくるのではないでしょうか。ね、そういうものなんですよということです。年末ジャンボ宝くじとかありますよね。買われました？あまりクリスチャンの方は買われないでしょうね。うん、私今まで2回ほど宝くじに関わりを持ったことがあるんですよね。第1回目はですね、高校生の時です。通学路の途中の、タバコ屋で宝くじ売っていたんです。で、その前を通ってみんなこう、行くんですけれども、クラスで一時流行ったんです、宝くじを買うというのが。で、なんか当たったぞ、みたいなね、いう話を聞いて、ああ、もしかしたら当たるかもしれないな、と思って、買ったことがあるの、一枚だけですね。その当時100円でしたけれどもね。で、何月何日発表があるというので、新聞ドキドキしながらですね、開いてみて、で、番号を見たんですけれども、一番最後の、一番下ですよね。下は、一桁ですね。一桁は0から、0から9まである、10の番号の3つが当たる。まあ、3分の1が、当たるんですね。その三分の一にも当たっていなかったんですね。ドキドキしてみたんですけどね、もうがっかりしました。まあ考えてみたら、三分の一よりも三分の二の方がですね、大きいんですね。当たらないのは当たり前だということですけどね。それ以降、ああ、宝くじって当たらないもんだというのでも全く買っていませんけれども、もう一回関係があったんですよね。それはクリスマス。交換プレゼントで300円分を持ってきてくださいと言ったんですね。で、薄っぺらなのが置いてあってですね、どうしようかな、誰も取らないだろうなと思ったから私それを取ったんですね。だ中に入ってたんですよ、年末ジャンボ宝くじ300円というのがですね、これね、先生に当たる、誰かに当たるようにってお祈りをしてくれて、出してくれたのかなと思いましてですね、またドキドキしながら、見てみたんですけれども、一桁も当たってなかったですね。まあ、そういうこともありますけど、もしも皆さん、その宝くじが当たったらどうですか？当たった。すごいですよね。今当たってこんな発表がありましたね。昨夜ニュースを聞いてたら何番何番って言ってますけれども、前後賞とか言ってですね、こうそれを合わせると何億円か、10億円かなんかになるんじゃないですか。それ当たったとして皆さん考えてみてくださいよ。当たった、10億円って当たったって言ったら、なんかちょっとこうなんかこうちょっと方がですね、こう緩んできましたか、何使おうかなと、献金これだけしてとかですね、でこれをこれ買って、貯金をこれしてとかね、これはこうしてとかっていろいろ考えたりしてですね、なんかこう嬉しくなりませんか。でも私たちがいただいているこの光とされているというのは、年末宝くじジャンボなんか問題にならないほど素晴らしいものなんです。それを皆さん一人一人がすでに持っているということなんですよ。その素晴らしさがどんなに素晴らしいのか、ね。それをただこう分かっていない、悟っていない私たちです。でも知ってくださいよ。皆さんがいただいているものはそれだけ素晴らしいものです。イエス・キリストがこの世に、神であるイエス様が人間に になるって言いましょうかね。神をやめてこの世に来てくださり、十字架にまでかかってくださって実現し与えてくださったものですよ。素晴らしいものを皆さんは与えられている。だからそのことを知ってですね、こう、ごく自然とですね、顔がニコッとですね、緩んでくるというのが普通であり、当然なことなんだ。光というのは隠れていることができない。もう現れてくる。あの人はどこか違うな、あの人は何か違うなっていうのを周りの人が感じ取るようになるというのがこの光。それほどの恵みを皆さん、私たちはすでに得ているということです。で、まあこの地上に生きている間は、私たちが受けているその恵み、この光というものがどれほど素晴らしいものであり、価値のあるものであるのかというのを、まあ、悟っていくというか、分かっていくのが私たちの人生じゃないかなと思うんです。私、まあ、信仰生活を続けていますけれども、やっぱり若い時はよく分かっていなかったなって思うんですね。年を取ってきてみて、ああ、神様の恵みではこんなに大きいものなんだっていうのがどんどん分かってくる。で、今私が分かっているのは多分その神様の素晴らしさのほんの一部分だと思うんですよね。これからも神様の恵みの素晴らしさをもっと分かりたい、体験したい、願っているんです。皆さんの一年もこの神様から受けている恵みがどんなに素晴らしい恵みであるのかということをですね、体験する一年でありますよ。去年よりも今年への来年、皆さんがですね、神様の恵みを理解して、信仰が成長していくことだと思うんですね。光り輝くてくるのですよ。で、3番目ですね。ですから、私たちは人々にそのことを証しをする、伝えるということです。16節にそのようにあなた方の光を人々の前に輝きなさい。人々があなた方の立派な行いを見てあなた方の天の父を崇めるようになるためである。私たちの喜びが与えられているのは私たちだけのためのものではないです。だから美味しいものと言おうか、得なものと言おうか、いいものを見つけたら誰かに教えたくなりませんか？私教えたくなるんですよね。いや、いいものがあったよってですね、もうすぐに教えたくなるんですけれども、中にはそうじゃない人もあるみたいですけどね。でも大体の人はやっぱりいいものがあったら、他の人にもこれを知らせてあげたいって思うものですね。私たちはそういう神様の、この神様の恵みは、ここにいる皆さんだけのものではない。もうすべての人に与えられているもの、けれども、それを知らないで生きているんです。皆さんもやっぱり悩みとか、心配事とか恐れることをお持ちではないでしょうか？私は、このインターネットで、この、まあ、細々ながらといいますか、伝道をしているんですけれども、インターネットで毎日書き込みをしているんですね。悩んでいる人とか、こう疲れている人が元気になる言葉をですね、140字以内にですね、書いて流しているんです。そうすると、いいねと言って返してくれる人もあります。その中にですね、牧師先生が何名かいいねって、いや、これを聞いて慰められましたよとかいうのをこう返してくれるんですよ。あなた牧師先生でしょって、こんなことないんじゃないですかって、悩みなんかないんじゃないですかで、私書いて、いやいや、私に悩みがあって心配事があって、でも先生のこの書き込みを見て私はほっとしましたよって言われるんです。牧師でも悩みがあるんですよ。いろんなことを心配するし、恐れる。皆さんもそうですよね。神様信じていてもそういうことはありますね。ましてや神様知らない方々はどんな悩みとか、苦しみとか、希望のない生活を送っておられると思いますか？そういう方々は求めているんですよ。 ああ、大丈夫だよと誰かに言ってほしい。あなたのことを心配している人がいるということを誰かに教えてほしいってみんな思っている、求めているんです。私たちが話してあげないと誰が話してくれるでしょうか。誰もいないんですね。皆さん、こう勇気を出してですね、神様はあなたのことを愛していますよって教えてあげたい、あげてほしいと思うんですよ。教会来たらいいよって、元気になるよって言って教会に誘って、いただきたいと思うんですね。人々は私たちのうちにある光を見てですね、慰められ、励まされ、そして救われるんですよ。皆さんは世の光です。もう神様に愛されていて、許されていて、祝福されています。皆さんの人生は素晴らしい人生ですよ。それを信じて喜んで、人々にそのことを伝えていっていただきたいと思います。お祈りいたします。神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちは光ではありません。私たちは闇であります。汚れを持っています。不信仰です。不従順です。自分勝手です。人を憎んだりしているものであります。けれども、私たちを愛してイエス・キリストはこの世に来てくださり、私たちの汚れ、罪を全部自分の責任として十字架に負ってくださり、そして、あなた方は世の光ですよと。あなた方の罪はすべて許されていますよ。あなた方は闇ではなく、汚れではなく、光ですよと宣言をしてくださっています。こんなことがあるんだろうか、そんなことはないだろうという思いもありますけれども、そうおっしゃるならば、私はあなたを信じます。イエス・キリストによって私の罪はすべて許され、私は闇ではなく私は光になっていると信じて生きていきます。いろんなことがあってもあなたによって許されている、あなたによって愛されているということを信じて、この一年も歩んでまいります。どうか私たちを導いてください。私たちの周りには、あなたがこのように愛してくださっているということを知らないで、不安の中、悩みの中、恐れの中に生きている方々が多くあります。どうかその方々に、あなたのこの福音を語るものとして私たちを用いてください。この大阪桃谷教会は宣教70周年を迎える年であります。70年あなたが用いてくださいました。この年もこれからもあなたに用いられたいと願っております。私たちをなおも光り輝くようにしてくださり、あなたの福音を伝える教会として用いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。